バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第405回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と
モン吉です。
どうもこんにちは。
こんにちは。
今日は3月5日木曜日14時収録ということになっております。はい、珍しい時間ですが、どう、そっちの天気は。
天気、
うん、
うん、
晴れてるの。
晴れてるのち曇りです。
ああ、そうなんや。関西、はい、すごく晴れてますよ。
うん、
うん、いい天気でね、花粉も元気に飛び回っておりますが。モン吉は花粉持ってんの？
いや、平気な方です。
ああ、そうなんや。
はい、
俺はね、なんというか自分のキャパシティを超えたらむっちゃ痒くなったりするんですよ、目が。で、今年とか去年、あ、今年っていうか去年は全然何もなかったし、ええ、まあ、ゴルフ行ってもね、全然こう、ゴルフってすごいこう花粉が飛んだりするんですよ。
ええ、
ひどい時はね、そこの杉とかにポンってボールが当たったら、その杉から黄色いのがブワーって見えるようなね、
はいはいはいはい、
それぐらいひどい時ってあるんですけど、今までそんなことあんまりなくて、今年はね、なんか痒いんですよね。だからもうついに自分のキャパシティを超えて出始めたかなという、そんなところでございます。
辛い人は辛いみたいですね。
ね
え、先生なんかかわいそうですからね。
うん、
できないみたいだから。
ああ、そうなんや。
うん、私はもともと実は軽めのアトピー持ちなので、もともとあのコアレルギー剤を飲んでるんですよ。だから、あの花粉な、なら、なんて言うんでしょうね、なんかならずに済んでるだけなのかもしれないですね。
ああ、なるほどなるほど。
うん、だってな、ね、友人とかが花粉症対策として飲んでる薬を私は普段から処方されて飲んでるので、
あ、
だからその薬飲んでるから花粉症になってないようになってるだけなんだ
ろ
うなっていう感じもしますね。
過剰反応なんでしょ？花粉症とかアレルギーってなんか過剰反応じゃないの？
いやー、よくわからないですけどね。
メカニズムがわからないけどな。
うん、
まあまあ、今日はモン吉くん、僕にどんなことを教えてくれるんでしょうか？
まあ、いろいろなニュースをちょっとね、拾っていけたらいいかなとは思ってるんですけど。
なるほど。モン吉の第2回ギャロップニュースですね。
ギャロップニュースですかね、これね。はい、
うんうん、
まず NBA の方ですけどね、
うんうん、
カリー選手がちょうど今日、日本時間の今日じゃない、明日か、
おうおう、
ラプターズ戦からいよいよ復帰かって話になってますね。
お
だいぶ今年はね、ちょっと、
うん、
まあ、逆にあのミルウォーキーバックがね、アデトクンボがすごくね、なんかこう人気になって、人気というかすごいことになってるようなので、バックスってね、彼が入ってくるまでは正直言ってプレーオフに行かないチームの印象がすごい強かったんですけど、
うん、
うん、こうやって時々勢力がね、移籍もやっぱり盛んだし、勢力が結構急に変わったりするところも面白いところですよね。
面白いね。
で、渡辺雄太選手がね、最近になってちょこちょこと出ることがまた増えてきてるんですけど、
そうや
ん
な、
うんうんうん、ただこのままだと、仮にチームがプレーオフいけるかどうか今ちょっと危ういラインぐらいらしいんですけども、行ったとしても、ツーウェイ契約だとプレーオフに出れないらしいんですよね、本人は。だから、
そうか、
この段階で本契約を勝ち取らないと、
うん、
プレーオフ行けなくなった時点でもう今年は終わってしまうということなので、
そうか、うん、厳しいな。
ちょっと今のプレイタイム見てる限りだとちょっと厳しそうな感じですよね。
うーん、
だからこれって本当に、なんていうのこう、バスケットの世界での本当に悲しい現実なんですけど、やっぱりディフェンスとオフェンス比べるとオフェンスが勝っちゃうっていう部分なんですかね、これね。
そうなんかな。
結局オフェンスできる人優先にどこかでなってしまうところがあるから、ただ1試合だけね、もうスーパーオフェンスマシンみたいなのがいた時にね、スーパーディフェンスマシンがそいつを止めに出るみたいなね、そういうことはあるのかもしれないですけど、部分をもしかしたら評価されてね、まあ本契約っていう形になったりする可能性がゼロじゃないのかもしれませんけどね。いや、プレーオフに仮に行ったとしたら、 多分プレーオフの下位の方の順位に行くわけだから、
うんうんうんうん、
1人のチームと当たるわけじゃないですか、ま
あ、ぶつけられるだろうな、
うん、そういう意味ではすごい選手しかいないから、うんうんうん、まあ、こうやって選手につかせる動員としてですね、
うんうん、
もしかしたらってことがね、
うん、
あったりするといいなっていうところですけどね。
そうだね。でそれを見てくれる、うん、なんかいろんなチームのヘッドコーチがいて、
うん、
また人生開くかもしれへんしね。どこでどうなるか分からへんもんな。
そうですね。
うーん、
まあ、ヨーロッパからもスカウトとか来たりしてるのかもしれませんしね。
うん、
もしかしたらね。
そうやな、
彼頭のいい選手だからね、
うんうんうん、
そういうフォーメーションの多いなんかヨーロッパの方のバスケとかでももしかしたら対応できるのかもしれませんね。
確かに確かに、
うん、で割とそのこういっちゃあれですけど白人プレイヤーがやっぱヨーロッパ多いから、
うん、
比較的、うん、そういう意味でもね、
うんうん
うん、なんかチャンスあるのかもしれないなと思ったりなんかはしますけどね。
うん、あとはさ、そのデビューする、はい、NBA が最終ゴールというかデビューの舞台だと考えて、
はい、
そこへのアプローチの仕方とかね、
うん、
なんかこう鮮烈なデビューで注目を集めるっていうこともやっぱり大事なんかなって思うようになって、なんかそのババ雄大にしても渡辺裕太にしても、
はい、
そこから登っていくのと横からこう鮮烈に入ってくる選手たちがいるじゃない。
はいはいはいはい、
ああいう入り方とやっぱりちょっとルートが違うんやろうなと思ったりしますよね、
う
ん、
まあそうですね、アユニア的な感じですからね、渡辺裕太の場合はね、
うん、
だからそれに続いてっていうこと人たちがまたうまくね持ってきてくれるといいなとは思いますけど、
うんうん
うんうん、でもあれウィザーズの方はプレーオフっていけるんでしたっけ。勝敗数ちょっとまだちゃんと数えてないんですけどね。
ウィザーズどうなったんやろうね。
うん、
おとついかな、負けてたよね。
うん、かウィザーズって、
うんうんうん、
あの私その八村が行く前では当然注目してなかったんですけど、
うん、
ビール、ブラッドリービールすごいですね。
あ、すごいね。
この前も50点とか取ってましたよね。
取ってた取ってた、
うん、なんかだんだんだんだんウィザーズ見ていくうちに、うん、八村当然すごいんだけどビールの方が最近目立ってきちゃってて、
うん
ものすごいことになってますね。
うん、まあ、一緒に成長してるよね彼は。
間違いなくそういう感じですよね。
うん、
だそこら辺は面白いところですけどね。
うん、確かに。
ちなみにですね、日本人選手で向こうで今頑張ってる選手の中で、
うん、
これ今日か昨日あたりのニュースで見たんですけど、渡辺飛勇選手いるじゃないですか、
うんうんうん、
ポートランド大学に行ってた、
うん
うん、これ移籍を希望してたみたいで、
お
で UC デイビス大ってとこに今度行くのが決まったらしいですよ。
あ、そうな
ん、うん、で実際その NCAA の中のどのぐらいの順位の学校なのかっていうところも出てですね。
おお、すごい調べてくれてる、うん、
NCAA のディビジョン1っていうのが全部で350ぐらいあるらしいんですよね。
すげえな、うん、
でその中の中の下くらいらしいです。
ああ、そうなんや。
だ多分200番前後ぐらいとか多分そんなとこなんじゃないかなと思うんですよね。
うんうんうん、うん、
でちなみにですね、
ちょっと待って、
はい、
ディビジョン1で300何十ってあるの。
350の中で中の下ぐらい、 NCAA のディビジョン1の中で、
はあ、そう
ね、でそのランキングのですね、
うん、
1位から10までをちょっとその載ってたのでパッとメモったんですけど、
おお、お願いします。
NCAA ディビジョン1、
うん、
ランキング1位カンザス、
うん、あ、カンザスなんだ。
よくイデホブとか売ってますもんね。
うんうんうんうん
うん、で2位、
うん、
ゴンザガ。
うおー、すげえ。
だからやっぱりね、これ見た時に、
うんうん、
その今の渡辺ヒーのニュースを見てね、
うん、
でこのゴンザガ2位でそこでの目玉選手だった八村の凄さっていうのがもうこんだけで分かっちゃいますよね。
そりゃな
あ、
うん、すごいことやねやっぱり。
で3位がベイラー、
うん、
で4位がサンディエゴステイト、
うん、
で5位がデューク、
うん、
6がデイトン、
うん、
7番がミシガンステイト、
うん、
8がオハイオ、
うん、
で9が何て言うんだこれ、ちょっと うまく読めないなかったこれ。で10位が BYU って書いてあったなこれ。
BYU って田臥勇太選手の、まあ、あれはハワイ校か。
そう、それはハワイ校なんでね。
ブリンガム・ヤングなんとかね。
はい、そうですね。
へ
え。そうそうそう、だからこんな感じになってるんですけどね。あったの大会で一気に順位がボンと上がったりっていう、なんかいろいろ、あの世界ランキングとかとなんか近いような、こう、あれね、順位の入れ替わり制度みたいなのがあるのかもしれないですけどね。まあそういう移籍を、まあ、することになったらしいですね。であと富永選手ですね、今レンジャー短大ってとこ行ってますけど、でこれも NJCAA って言って、多分これ短大のディビジョンってことなんだと思うんですけど、このディビジョン1の中でランキング3位の学校らしいんですけどね。
おお、すごいじゃない。それ大体何校あるの、
はい、ちょっとそこはまだ調べきれてないんですが、短大、そうですね、でそれでちょうどチャンピオンシップがちょうど始まるらしいですね。
おお、そうなんや
な。ここで活躍するとまたどっかのね、この NCAA のディビジョン1の学校からまた声かかってみたいなね。でもこう考えると移籍ってすごい、大学、アメリカの大学ってこうメジャーになってるんですね。やっぱりね、まあ、そっぱり半年間出れないとか多分いろんな制約が出てきたりするんでしょうけど、
そうやな、
まあレッドシャツとかいろいろありますからね、日本にはなかなかないような。だから大学もある意味プロみたいになってますよね。
なってるね。
どんどん持ち上がっていけるっていうね。
でそういうピラミッドがちゃんとシステマティックにできてるから選手も育つのかもしれないね。
そうですね、チャンスをいろんなところに求められるから。
そうだな。
ですんでね、まあちょっとこれ楽しみですね。ツイッターとかにどんどんまた結果上がってくるんで、私も拾おうかなと思ってるんですけど。
確かに、面白い。今日のモン吉なんか切り口が違うくて面白いね、また。
あとはその NBA の関係でいくと、あのアフリカリーグっていうのが NBA と FIBA のパートナーシップによってこう立ち上がって、
ほう、
あの開催される予定なんですね。本来であれば3月13かな。BAL っていうらしいんですけど。
へ、
ただこれがやっぱコロナの影響で延期になっちゃったっていうニュースが今回出てて。
そうなんや。
だから北米以外でこうやって NBA が運営されるのは初めてっていうことでね。一時期は話題になってて、しばらくちょっと私の中でも忘れられてたのをちょっと思い出したので、おお、そうだそうだと思って。
アフリカってどうなんだろうね、バスケのレベル
ね。身体能力の高さだけは間違いなくいいはずですし、
間違いないはずやけど、あんまりワールドカップとかって聞かなくない？
そうですね、ナイジェリアとか、まあ、日本よりランキングは上の国ってのはありますよね。あとセネガルとか、まあ、その辺はね、イメージとして頭に浮かびやすいんですけど、サッカー強いコートジボワールとかね、あの辺なんかどうなんでしょうね。
ほんまやな。
どうなん、エジプトとかね。
エジプトとかな。
あとは南アフリカ共和国なんかもね、ちょっと強いかもしれないですよね。
南アフリカとか強そうやね。
ね。
ち
ょっとケニアとかはなんかあんま強そうな感じ。陸上の強い国はちょっとね、いまいち。なんかちっちゃい人が多いイメージがあるから。
そうやな。まあでもイメージだけなんじゃない？
ね、まあ、ケニア、タンザニアはちょっとバスケってイメージがないですね。私ね、
ない、今のとこない。
でもガーナとかあの辺も留学生とかで日本にいたりしますからね。
ああ、そうやんな。盛んなところは盛んなんやろうけど、
まあ、観客がねまたどのぐらい来るのかとかっていうのも分かんないですけど、
ま
あ身体能力的にはね、高そうな気もするので。
いや、そんな気するよ。
まあ世界のレベルがこうやって上がっていくんじゃないかと思いますよね。で最初はやっぱ日本にこうやって呼ばれてるような元 NBA 選手とかね、ああいった人たちも多分そういったところで働こうと思って行ったりする可能性もありますからね。
確かに
G リーグの選手とかもね。あとはまあ環境がどうなっていくかですよね、チーム運営とかね。
確かにこの会でやってる選手たちの受け入れ先になる可能性あるよね。
ありますよ ね、
モンキチが言ったように、うん、確かに。だってもう飽和状態でしょ、アメリカ国内。
そうですね。ただし、うん、やはり環境を考えた時にそっちでやりたくないって人も多分多いでしょうから、そういう意味合いでは日本の方がいろんな意味で安全だしとかね、まあそうやってそういう風な意味でも流れてくる可能性はあるし、特に日本の選手がどうしてもプロにこだわりたいって言って、そういった方向に行こうとするかどうかとかね、
そうね、
そういうところ、動向っていうのは気になるところではありますが、
確かに、
でもって日本の方はですね、ちょうど昨日だったかな、今回のコロナでこう延期になってた試合が、どこにこう振り返られるかっていうのが発表されましたけども、まあものすごいことになってましたね。
例えば？
っていうのはやっぱそのファイナルはもう5月9日って決まっちゃってるわけですよ、横浜アリーナで。でクォーターファイナルが4月の23から27、でセミファイナルが5月1日から5って、ここも決まってたんですよ。ところが、例えば今セミファイナルが5月1日から5日の間にって言いましたけども、そこのところの3月6から3月8の間に本来行われるはずだった試合が、5月2日から2日と3日に振り返られたんです。
なるほどなるほど。
だからもうセミファイナルと、なんか下手するとセミファイナルに出てるチームがここに当てはまってたら、5日連続試合とか4日連続試合とかになっちゃうんですよね。うわ
きついな。
もうぐちゃぐちゃ、要は後ろは決まっちゃってるから、後ろをずらすってことはもうできないっていう判断なんでしょ
う
ね。あんなアリーナ、横浜アリーナ抑えちゃってるから、だからまあこういうスケジュールになっちゃいますよね。さらに後ろにはやっぱオリンピックとかもあるからずらせないっていうのもあるんでしょうけどね。B3 とかはね、別に、まあ、ちょっとこう言っちゃ失礼かもしれないけど、まだずれても、まあ、代表とはねちょっとまだ影響ないから、
そうやの、
いいのかもしれないですけど、これはすごいですよね。
それ強烈やな。なんかプロ
で逆にファンの人が見逃せないから見に行こうと思ってる人は3日とか4日連続試合に
行かないと。
はい、まあ、チケットはね一旦全部キャンセルになって買い直さなきゃいけないんでね、まああれですけど、まあ選ぶの大変ですよね、ファンの人は。どの試合見に行きゃいいんだっていうね。
何やでこれ、
はい、やばいですよこのスケジュール。
まあ有給を消費する人もいるでしょうね。
そうでしょうね、
本当に。いや大変やでそれ。
だから今のうちに体力つけとかないと、やれることやっとかないと、試合の修正する時間もないですからね。
ほんまに。
これはもう本当にだから怪我にいないチームがもう勝つっていう、そういう感じかもしれないですよね、強さが均衡してる中。
体力勝負、怪我勝負、生き残った者勝ちみたいな、かなりタフな、ね、ゲームになりますね。
まあ、どこのチームもね練習は行ってるんでしょうけど、昨日なんかは西宮ストークスとねシガレイクスターズが練習試合したっていう動画が上がってましたけどね。
アメリカは本当に関係なくやってんね。
まあそうですね。
すごい人数出てるんでしょ、本当アメリカも出てるかもって言われてんのか。なんかインフルエンザが大流行したって言われてたけど、まあ日本ではねインフルエンザそんなに今年は流行らなかったけど、
はい、
アメリカでは猛威を振るってるとか言って、
はいはいはい、で
それが実は新型コロナやったかもしれないみたいな。
ですよね。
それでもやるんだと思って、
まあ、大学とかもですね、ちょっと大会がもうだいぶ、まあ、慶応全鉄杯とかね、もうずっと私とかが現役の頃からずっとあるような4月の頭とかにね、新チームにこう場数を踏ませるための大会ってとこなんでしょうけど、 こういったものも中止になったりしてるみたいなんでね、
うんうんうん、
埼玉カップだとか、
うん、
にあるなんとかフェスティバルみたいなね、
うん、
そこほぼなくなってると思うんで、
なくなってるね。
話に出る多分ダイトカップとかもないですよね。
ダイトカップなくなっちゃいました
ですよね。
うん、
うん、まあ寂しいやら何やら、
ね、
なんかこの今年の秋とかにね、いろいろ秋、夏秋にいろいろこうインターハイなのね、大学のリーグ戦などいろいろあるわけですけど、なんか異様な雰囲気になりそうですね、うん、
本当に。毎年バストラはね、この辺の新チームの戦いっていうのすごいいつもこうフォーカス当ててて楽しみにしてたんですけど、予測がより難しくなってきますよね。謎に包まれた勢力図、今年は、
はい、
今年はっていうか来年度か、
うん、そういう意味では身体能力の高いチーム有利って印象が若干ありますけどね。
そうやね、
そういう意味では、
うんうんうん、
本当に練習してないんだとしたらですけどね、
うん、いやどうなんだろうね、強豪チーム
ね、
本当に練習しないんかな。
ただやっぱ一部二部、例えば一部二部のチームは、やってると思いますけどね。ただ大学としてダメだから、各自自主練って形にしてるとか、体育館も使えないですからね。まあ何もやってないってことはないような気もするんですけどね。それでなって落ちちゃったらっていう気持ちの方がやっぱり一部二部のチームは強いでしょうから、学校もそういう選手だって集めてる以上ね、あとなってしまったら降格しちゃっても、それコロナで練習できなかったからだって言ってもね、言い訳にならない部分もあるだけに、こう頭悩ませてるでしょうね。でも卒業式とかも使えなくなっちゃってる学校がほとんどだから、式典はやらないとかね。
そうやろ、
これで練習していいのかっていうのもあるんで、新入生たちもね、これからね、大学に向かっても練習参加しようと思ってた人なんかも結構いると思うんですけどね、どうすんだろうっていうところで、月バスとかにも載ってたし、ネットにも載ってた、その一部に今度ね、関東のいるチーム中心にこう新入生どんな選手が入ってるのかって、ちょっと、ここで
お
ちょっと名前あさささと上げてっちゃおうかなと思うんですけど、
ぜひぜひ。
まず筑波大、
うん、
毎年決まってる3名ですね、まあ、3名しか推薦で多分入れないんですかね、これね。
そういうことでしょうね、
特別推薦だとね、
うんうんうんうん、
はい、まあ、他には栄養だなんだとかあるのかもしれないですけど、大堀から2人、横地、木林、
お
う、まあ、筑波大附属大堀なんていうね、揶揄されることも あると思うんですけど、失礼なこと言ってすいませんけどね、よく俺は言われてしまうぐらい、大堀からね、まあ、先生の母校っていうのもあるんだと思うんですけどね、そういった意味で進められるのもあるんでしょうけど、それとあと広島南のね、三谷圭史郎選手かな、はい、もう鉄板ですね、これはね。
すごいな、あの子は。
いや、教職免許も取れるし、学歴もつくし、国立だから学費も安いし、でね、コーチもね、元日本代表のヘッドコーチや東芝のヘッドコーチもやってた吉田健二さんじゃないですか、竹下さんというか、吉田先生ですよね、まあエリートですよね。
そうやね、
筑波の面白いところはここにね、一般で入ってきた選手たちがこう混ざってきて、この選手がなんかこうメインに活躍したりすることも結構出てくるっていうところがね、面白いところだと思うんですよ。でこれが筑波ですね、
はい、
で選手は、福岡第一のスティーブ選手が入ること決まってますよね。
お
でちょうどね、アルセイヤから行った彼が、ね、抜けちゃうんで、まあ、この代わりに入るということになるわけですけど、あとは福島東陵の工藤選手、それから東海大諏訪のこれ米山ジャバなんとか選手、もう名前聞いてるだけで身体能力高そうですあとは富城、富城高校っていうのかな、これ高校は富城なんだな、これ
富城、
富城の赤峰選手173センチ、まあ身体能力高そうなガードですね。
沖縄っぽい 匂いがしますね、はい、
そうですね、うん、まあ選手ねよく沖縄の選手とかで取ったりしてますからね、で、あと日大が、うん、まず土浦日大から陣ヶ丘選手ですね、まあ、当然あの例の息子さんですね、あとは福岡第一から山田選手、帝京長岡から小沢選手、であと鹿児島の仙台高校ですね、あの漢字で川内ってことね、
はい、川内って
ことこれ野口選手、これ結構大エースの選手なんで、目玉の選手ですね、東山の島崎選手、あとは成立高校から留学ですね、これ、ガウト・クリバリ選手と、あと選手、あとは普通の日本人選手で、これ、水木選手っていうのかな、これ、水上って書いてあとは鳥取城北の森上選手、あと日大豊山からも田島選手という、白河学園から高橋選手、八戸工大一高から工藤選手、まあ、なかなか渋い人選でね、城北とかね、白河学園とか渋いとこは取ってますよね、
八戸、すごいな、
まあ、日大結構背の高い選手をパッと取るの好きなんで、まあもしかしたら結構高い選手なのかもしれません。で次、拓大ですね。
拓大か。
これね私完全にノーマークの選手なんですけど、あの魚介類の貝っていう字書いて貝田選手、貝田選手、これがエディソンアカデミックって書いてあるんで出身。あとは高専から川島選手。それから、福岡第一からは神田選手、スタメンで出てた選手ですね。であと、興南からケリー・サマール。
どっちの興南だろう。
沖縄の興南。
沖縄興南ね。
はい、ケリー・サマール、なんとか選手。これも、まあ、ハーフですね、これね。で、能代工業から榊原選手と須藤選手、2人。伸びてきた能代工業だから楽しみですね。で、開志国際から2人。留学生と、ショフ・ユセフ選手っていうのと、あと田村選手、なんかまたここにも鳥取城北がいますね、滝内選手、明星の三上選手、兄弟かな、であと樋口選手、習志野高校から、あと筑波秀英からも山本選手ですね、鳥取城北はなんか気になるぞ、
鳥取城北確かにすごいね、輩出
ね、で次白鵬、
白鵬
これね超注目の選手おります、ね、市川正人選手、真人選手、どちらだこれ、静岡学園にいるあの2メートルぐらいの選手なんですよ、この選手はもう当然県選抜とかにも入ってて、まあ、チームはねどうしても藤枝明星とかが今年強かったんで、チームとしてはあの全国出れてないはずなんですけど、もうジュニアの方に呼ばれてて有名な選手なんですね、この選手、あと岐阜の高山西高校から、留学生ですねこれ、みそこドラマネ選手、それから北陸のシューターからこれ高橋壮太選手、で中部第一から中曽根選手、延べ学から森下選手、そしてもう一人の大注目脇木選手ですね、岡山市高台のエース、だからこれ白をねかなりいい選手取りましたねこれ、前回来るとうまくいってる感じですよこれ、で中央が、福岡第一の内尾選手ですね、この人もいぶし銀でスタメンで活躍した選手ですね、あと土浦日大の鍋田アレン選手、これもすごい、あと仁選手、あとは明星のこれなんていうの、真内選手って思うのかな、あと樋口選手って羽黒高校ですね、メインとしてはこんだけの選手取ってます、中央もなかなか渋い選手を取りましたね、で日体大がなんといっても福岡第一の小川選手、あと三宅選手っていうのを取ってますけど、あと市船から中野選手と和田選手っていうのを取ってるんですけど、この市船の和田選手っていうのを私見たんですけど、ね、
どんな選手なの、
結構背が高くて180後半ぐらいあるのかな、それでガタイも良くて、それでシュートもすごく入ってアグレッシブでいい選手ですね、
へ
え、選手日体大向けだと思いますぶっちゃけ、
ああそうなんだ、
あと八王子高校の半田選手、あと北陸の伊藤瑠衣選手、やっぱ日体大ちょっと上がってきてるんで、リクルートも前よりもうまくいき始めてる印象ありますね、
なるほど、
で神奈川大学、
うん、
まあ、ギリギリ残りましたけどもね、
うん、
あ、能代工業の伊藤翼選手、これ結構有名ですね、
うんうんうん、
であと佐藤選手が、これがクリス黒沢市北岩手ですね、
うんうん
うん、あと宮崎北高校、これも私ノーマーク、ナローン強平マイケル、まあ能力高そうですねこれね、
うんうんうん、
あとは日本学園から三浦選手、うん、で実践学園から山口選手と向井選手、
うん、
それから東京の保全高校っていう東京のベスト4あたりの常連なんですけど、
山口どんな字格の保全
ぐらい取りましたね。
どんな字格の保全って、
あと保つっていう字に、
うん、
善はあの良いっていう字ですね。
あー、へえ、初めて聞いた。
ベスト4っていうかベスト8の常連ですね。
あー、そうなんだ。
有名な選手でいうと、
うん、
あの三重ネオフェニックスの鈴木選手っていうポイントガードスタメンの選手
なんですけど、ほうほう
ほう、この選手なんかは保全高校です
、ね、そうなの、
はい、
へえ、なるほど。
青学がちょっとね、どうなんだろうな、これ成立学園から、太田選手、それから前橋育英から野本選手、洛南から牧野選手、土浦日大から吉田選手、
うん、
ちょっと他の一部の学校に比べるとちょっとリクルート的にはいまいちだったのかなって感じはします。
そうなの。
で大東文化が、藤枝明誠の菊池選手、
うん、
で東光学園の川上選手、
うん、
あとは中部第一のこれ留学生ですね、
うん、
あとは栗原選手か、
うん、
あとは長崎東、これちょっと私も知らないですけどね、長崎だと西の印象が強すぎて、
うん、
長崎東の谷川選手とかですね、うん、あと福岡大大濠の岩橋選手、
うん、
それから新潟商業の松浦選手、で帝京長岡の桜井選手、
うん、
あと招致深井の草野選手、
うんうんうん
うん、あとはこれ神代か上白どっちか分からないですけど日本航空の選手ですかね、
うん
うん、で最後に東海ですね、
うんうん、
まあ、当然その川村選手とか、
これすごいんじゃないの、ちょっと。
そうですね、あと大濠の西田選手、うん、まあ、弟ですよね、うん、であと東海大諏訪の黒川虎徹選手、
あ、黒川虎徹いったんや。
あとは、実践学園の大エースの江原選手、
うんうんうんうん、
ヘアバンドしてるね、
うんうん、
選手で、であとは東海大相模から佐藤選手と蛭子選手っていうね、大黒柱の2人の選手が入ってますね。
すげえ。
あと北陸学院の本田選手か、
うんうんうん、
うんうん、まあ本当これでも、まあ、その筑波は当然ね、鉄板でいい選手取ってますけど、
うんうん、
それと同じぐらいいい感じでやっぱり言ってるのは、まあ、東海は東海でまあ別として、他にはやっぱその白鸚かな。白鸚はリクルートかなりうまくいってるし、日体大も去年よりいいリクルートできてると思うんですよね。日大がちょっとわからないな、これどうなんだろうな、うん、野口選手は多分でも即戦力だと思いますけどね、
うんうんうん、
仙台高校の、
うんうんうん、
得点マシンみたいですからね、
うん、青学やね、青学
ちょっと青学が、うん、元々推薦取れる人数は少ない方のチームなんですけど、
そのちょっとどういうんかな、まあ、本当に能力見抜いて取りたいと思った選手が取れたのか、
まあ、明らかに違うと思います。
違いますか。
うん、
そうか。
この野本選手はもしかして今の秋田農産ハピネスにいる、
うん、
あの野本選手の兄弟なのかもしれませんけどね、
うんうんうんうん、
まあ、前橋育英のエースであることは間違いないんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、前橋育英ってね、もともとあと富乳選手とかね、うん、まあ、まあ、青学とつながりがあるというかね、青学に先輩が行ってたりはしてるんでしょうけど、
うん、
まあ、洛南もね取ってますけど、洛南土浦日大で取ってますけど、
うん、
でも本当は、うん、欲しかった選手もっといたかもしれませんが、
うんうんうん、
まあ、しかも青学ってね、主力が結構ドカンと抜け、人数的には結構残ってるんですけど、
うん、
やっぱり能見選手とね、ダニエル選手がボコッと抜けましたんでね、 これはポイントガードとセンターの大黒柱が抜けちゃいましたから、
うんうんうん、まあ飛車角抜けたみたいなことね、もう、
うん
うん、
ちょっとこれ青学は大変そうですね。まあ人大も大変そうだけどね、
うんうんうん
うん、うん、まあ拓大はね留学生また取りましたよね、
うんうん、
まあ彼いなくなっちゃってから、うん、去年はなしで戦って昇格したっていうすごいチームだったと思いますけどね、うん、開志国際の選手取りましたから、うん、で白鵬のその留学生なんかもね、うん、やっぱ高山西のセンターってちょっと線が細い感じするんですけど、
うん、
白鵬好みのディフェンスを地味に頑張る留学生っていう感じなんで、
うんうんうん
うん、まあいいんじゃないかなっていうところありますね、うん、まあ脇選手とか楽しみだなこれ。あの身体能力の高い選手がディフェンスも白鵬の、ね、ディフェンスも頑張って、
うん、
そういうプレーやったらそう止めれる選手いないはずですよ、
うんうんうん
うん、であの報徳学園との試合見ましたけど一人でめちゃ目立ってましたから
ね、うんうん、白鵬また練習めちゃくちゃ厳しいらしいね。
でしょうね、
むちゃくちゃ厳しいって聞きましたよ後輩くんから。
厳しい練習しないとあんなバスケってできないですよ。
うんうんうん。
厳しい。
いやーすごいな
ー。うん。
うん。
そうですね。この辺はまあ面白そうですけどね。
うん。
まあ最初に見れるのが今の流れでいくと関東トーナメント、スプリングトーナメントなんですけど、うん、これが大体4月の20何日から毎年始まるもんですから。
うんうんうん。
でゴールデンウィークの大体5月5日だ6日だとかってそのあたりがファイナルなので、
うん、
大体4月の21ぐらいかな、
うん、
そうですね。だその辺がどうなるかですね、
うん、
延期もあり得るって話もちょっと聞きましたけど、
いやーなんかちなみにですけど、
はい、
SARS の時
はい、
は
い
11月に、まあ、流行が始まって、
はい、
で緊急事態宣言、
うん、
で収束宣言っていうのが、
はい、
何月頃やったと思います？
うん、3ヶ月後ぐらいでしたっけ。
これがね翌年の6月なんですよね。
すごいな。
そうこれで SARS なんでそれ以上となるとちょっとまずいなって思いますよね。
あーそうですね。
うん、それともう一つ気になるのはなんか湿度とか、
はい、
なんか気温の高いところにこういうウイルスって弱いって今まで通例言われてるじゃないですか。
お湯を飲めばいいなんていうデマも流れたぐらいですから
ね、
はい、
でまあ夏前春先になるとウイルスが弱ってくると、
あ
まあインフルエンザなんかもそうなんですけど暖かくなってきたらまた収まるんじゃないみたいな、
うんうんうん、
ところがですね今回の新型コロナ武漢っていうところは結構あったかいらしいですね。らしいんですよね。今でも20度弱ぐらいはあるらしくて、でもう一つはハワイなんかねあんまり聞かないんですけどハワイでも見つかってるじゃないですか、新型コロナ見つかってて、
はい、
あんな常夏であんな場所でウイルスが生き続けるってことはって思うと、
うん、
ちょっと気持ち悪い想像してしまうんですが、
そうですね、
これ果たしてインフルエンザみたいに他の風邪みたいに夏になったら落ち着くのかいっていう風にちょっと思ってて、もうほんまお願いだから早く収束してくれと願うばかりなのですが、
そうですね、
まあちょっとね不気味なデータというか、SARS の時を調べて、
はい、
6月11月に緊急事態宣言6月に収束宣言っていうデータを見た時にちょっと驚愕しました。
それ考えるとまだまだですね
のような覚悟でね、
うん
うん、このことに向かっていかないと向き合っていかないと、
うん、
心のダメージがバスケファンとしては半端ないです。
そうですね。怖い。
ねえ。いやその間バストラどうしたらいいんでしょう。
ねえ。
ね
え。いや結局私がバスケやってるところも結局もうできなくなっちゃったんで、先週まではできたんですけど、
そうや
な、うん、学校開放みたいなところは完全にアウトになっちゃうんで、
そうやな、
ドリブル練習機でも買おうかなとか思っちゃったりとかね。
何ドリブル練習機って。
あ、知りません。あのスポルティングなんかどっかから出てるんですけど、
う
ん、変なちっちゃな、ま、なんていうんだろうな、あのトランポリンみたいな、ミニトランポリンみたいなやつが、
知ってる。
あれ実は一回知り合いが持ってたんで使わせてもらったことあるんですよ。
うんうんうん、どうやった？
あれね、思ってた以上にいい。
うん、あ、そうなの？
あんなのトランポリンだと思ったらすごい硬くできて、うん、本当に体育館のフロアと同じぐらいまで硬くできるんですよね。
ほ
ー。だからあれでもう狭い部屋でも指先のあのトントントントントンってドリブル練習はできるから。
あ、そうなの？指
先の感覚っていうのは、
うん。
うん、で私たちなんか週に1回とかしか、多くて2回ぐらいしかやらないから、
うんうんうんうん、
ちょっと寒かったりとか、ちょっと間隔とハンドリング落ちたりするんですけど、
う
ん、
ほうほう、
やっぱりああいうので常に触っとくといざバスケやった時にいいかなと思って。
へ
ー。高いですけどね、1万9000円ぐらいするんです確か。
あ、そうなんだ。え、フロアからどれぐらいの高さなの？
え、
フロアからどれぐらいの高さ、例えば30センチぐらい
高さ的には、ま、15センチぐらいかな、
うんうん、
でもそのぐらいの高さでできるので。
お、そうなんや。
はい。
へえ、それはいいね。
うん、もちろん床につくのよりは高いところにつくことにはなっちゃいますけど、まあ、それでも、
うん、
あ、いい練習になるなっていうの、これやっぱ使ってみて分かりました。
ああ、そうなんや、それいいこと聞いたな。
いや、ほんと練習場にたまたま知り合いが持ってきてたんですよ。
うんうんうん、うん、
あ、やらせてくださいやらせてくださいっつって、
うん、
でやったら思ったよりこれむずいわと思って。
なんていうの正式名称それ。
忘れました。
ああ、そうなん。
あ、でも調べれば出てくるはずですけどね。スポルティングだっけ、うん、どこだったっけな。
エアドリブルだ、商品名。
あ、そうそう、エアドリブル、はいはいはい、
エアドリブルだ。なるほど。高い。今見てんのが 24,530 円。
そうだ、高いですよね。
なかなか高いね。確かに15センチぐらいだわ。
ハードルは高いんですよ、だから買う。
ね、
いいものであることは間違いないです。
うーん、
使えば分かる。
なんかがぜん興味を持っている僕は何かと言いますと、まあ、モニターの前にこういつも僕は座って仕事するんですが、
はい、
そのモニターに何て言うんかな、テレビ台というかモニターの台と、要するにデスクですね、はい、デスクと椅子がセットになってるやつを僕は使ってまして、すごく低床なんですよ。低い床、低床の椅子なんですよ。
うん、
で、これがね、なんというかこう変な表現かもしれないですけど、なんか、エヴァンゲリオンのコックピット、ガンダムのコックピットのような寝そべりタイプの、
はい、
椅子なんですよ。
すげえ。
でテーブルもこうグッと低くて、
はい、
まあ、椅子が低いので当然テーブルもそれに合わせてすごく低くて、足をズドンとこう奥の方に入れ込んで、
はい、
半寝そべり状態で、まあ、キーボードは見えないという状態なんですよ。
あ、
まあ、ブラインドタッチは絶対できないとこれ使えないんですけど、
うん、
でその僕の想像では左ドリブル練習したいので、左にエアドリブルセットを置き
右手でカチカチカチカチカチ、
右手でカチカチしながら
あ、でもそれできるかもしれないし、
ね、
あとは本当に床の高さでやりたいんだったら自分が台の上に乗ってなんか低いね、
うんうん、
でやるとかって方法もあるでしょうから、大事なのは指先の感覚っていうところを鍛えられるってところだと思うので。
そうやね、
マイボール持ってる人だったらまあ何とでもな、だから自分がうまく工夫すればビハインドののね、練習もできるはずなんで、後ろ向きでね、
うんうん
うん
うん、
だから面白いとは思いますね。
いや面白いな、思わぬところに話が発生していきましたが、
うん、いや、せっかくだからね、こういう話も で私もあとチューブ使ったトレーニングとかも、
うん、
時間ある時に家でやるようにしてるんですけど、
うんうんうん
うん、あれもやっぱいいですよね。
あ、そう、
一人でできるトレーニングだから、
うんうん、
今やっぱり家で何かやろうと思っても、
うん、
やっぱりこう原始的な、まあ、腕立て腹筋背筋とあとよくある体幹ですよね、どうしてもそれになっちゃう。でも退屈しちゃうと思うんで、
うんうんうん、
だからチューブを使ってこう部分的なところ、
うん、
なかなか鍛えられないももの裏を、本当はそこ大事って言うじゃないですか、
ハムストリングっていうやつとかね、
ハムストリング、そうですね、そこのところを鍛えるようなのとかをこうやってみたりとかですね、
うん
うん、まあ、私の場合膝が痛いんでなかなかそれさえもうまくできないことも多いんですけど、うん、ですけどね、うん、今だからこそ逆にできること、
うん、
普段筋トレで時間がなくてやってないようなこともちょっと多めにやってみようかなとか、
うんうんうんうん、
できるはずなので。
そうやね、
うん、
なんか話は変わりますけど、
はい、
3x3 なんかも全部軒並みほら神戸来るって言っててもう終わっちゃったけど、
はい、終わっちゃいましたね。
あれも流れたの？
流れました。
あ、 そう、
あれは思いっきり、流れたって案内出てました。3月29とかでしたよね、
うんうん、
違う、2月29でしたっけ。2月29、はい、うん、完全流れましたね、あれは。
そうなんだ、
うん、
もう延期じゃなくてもう流れちゃったの
多分。
あ、そうなんだ。
多分4月からまたプレミアとか始まっちゃうんで、
うんうんうんうん、
なかなか難しいんじゃないですかね。多分その出場チームがやっぱ被っちゃうと出てこれないですし。
なるほど。
関係ない話ですけど、
うん、
そのビーフマン、
うん、
お肉の方も当然有名なわけですけど、
はい、
店がね、
はい、
ちょっと横浜の方のお店がなんか4周年記念ってことでまた特別メニューとかあるみたいなんで、
ほうほうほうほう、
去年もね奥さんの誕生日が3月なんで、
ほう、
食べに行ったんですけど、
ほうほうほうほう、言ってた。
今年も定期付けで、まあ、こんな時期にこんな話していいか分かりませんけどね、
うんうん、
やっぱり2人だからね、
うんうん、
別にいいだろうっていう感覚で、
うんうん、
食べに行こうと思ってますね。
おー、そうなんだ、
うん、そう、4周年なんでね、なんかいろいろサービス的な部分がやっぱあるみたいだから、
うん、
多分このメニューを普通に食べたらもっとするだろうっていうところをなんかうまくコースにしてくれてるみたいなのでね、
うんうんうんうん、
美味しいお肉を食べたい関東の方は、
うん、
まあ、横浜にある、あと六本木にもあるのかな、
うんうんうんうん、
行ってみてはいかがでしょうかと。
なるほど、宣伝をちょっと挟んでみたり、
はい、あとは最後に今、
うん、
まあ、ネットの方でやっぱネットというかツイッターとかいろいろ SNS とかで、
うん、
まあ、こうやってバスケロスになってる方々のためにってことでいろんなことをね各チームが、ね、
うん、
動画流したりしてるって話はこの前したと思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんか誰かが有志でですね、
うん、
B3 のマッコット総選挙っていうのを誰かが始めたらめちゃ盛り上がってるみたいで。
ああ、そうなんや。
うん、
うん、
まあ、失礼承知ながら言うとこんなキャラいたんだって知らないキャラも上がってたりとかしてさすがに投票数めちゃ低かったですけど、その中で今なんとプレーオフまで進んでおります。
お
ー、そうですね、で今のところねライゾーとですね、
うん、
あとベルティっていうベルテックス静岡っていうチームのモフモフのマスコットがいるんですけどね、オレンジ色の、
お
ー、それが今一騎打ち状態になってるらしいです。
あ、そうなんや。
真面目にこんな話してる自分は何なんでしょうって感じですけど、
まあ、いやいやいやいや、
私が変態なのはバレてるんで今更恥ずかしがる必要もなく普通に話してますけどね、
うんうんうんうん、
まだ明日ぐらいまでやってるみたいなんでツイッターでもし見つけたら可愛いなと思うやつに投票してみてください。
了解でございます。
で、あとそのライゾーですけどね、ライゾーぬいぐるみがめちゃくちゃ売れてるらしくて。
あ、そうなの。
まあ、4000ですね、ちょっと高めなんですけど、
うん、
即完売。
へ
ー。でね、名前出したっていいのかな、うん、岸さん、
はいはいはい、
トークスに関わってたあの岸さんがなんか買ってました。
あ、買ってた。
はい、でね結局即完売で、
うん、
で再販したらしいんですよ、
うんうんうん、
で再販も3分で即完売したらしいです。
すごいや
ん。あれね、出来がめちゃくちゃいいんですよ。
あ、完成度が高いと。
で私も買おうかと思ったんですけど、
うん、
もう間に合わなかったですね。
へー。
あともう一つバカ売れしてたのが、
うん、
青森バッツっていうところのね、
うん、
B2 のチームのマスコットでデッチっていうリスみたいな、デッパのリスみたいなキャラクターがいるんですけど、
うん、
そのデッチのですね、うん、ブランケット、
うん、 ブランケット。
これもバッター売れたらしいんです。
へえ。
レッツの顔だけが全部ベージュ色になってて、顔の色の。
へえ。
その中の真ん中に目と歯とがポンポンって書かれてるだけのやつなんですけど、
はあ、
それがバカ売れしたらしくて即完売。
そうなんや。
まあ、さんの、はい、動きになってるらしいんですけど。
すごいすごい。
これがね、シカッチがなんかね、即販したみたいなんですよね。うんうん、あの会場で、シカッチが顔にそれをかぶって、
うん、
体はシカッチなんですけど、顔はデッチだぞみたいなのをですね、動画にいっぱいこう、上がっててですね。
うんうんうんうん、
それを見て、このブランケットかわいいっつって広まっちゃったらしくて。
へぇ、
はい。そういう各チームがね、お互いのチームのこう、
うん、
販売を助けるというようなことも結構増えてましてね。
うんうんうん。
うん、まあ全体でこうね、うん、いろんなグッズが売れてって利益だってくれるといいなと思いますけどね。
本当やね。
うん、
おいな、かわいいかわいい。今そのブランケット見てるんだけど、
はいはい、
デッチブランケット
これ面白いですよね。
ねえ、再販開始って書いてる、
うん、これどのぐらい準備してたんでしょうね。まあ、B2 とかライゾなんか B3 ですからね。
うん、
多分500個ぐらいしか作らなかったのかもしれないですね。
うん、むっちゃ売れてるみたいやね。すごいな。
そうですね。だからやっぱりお客さんもいいものだったら買うっていうのがこういうところで明らかなんだと思うんですよ。
うんうん、確かに。
だから安くて変なもの作るよりは、まあ、作る側からしたら当然ね、投資しなくちゃいけないから最初はリスクはあると思うんですけど、
うん、
やっぱ今のファンの動きを見てると、
うん、
だって選手の等身大パネルみたいなものとかね、抱き枕とかも売れちゃうぐらいだから
うんうんうん、
うん、どうもないと思っても、
うん
うん、いいもの作ってほしいですよね。
ほんまに、
うん、
うーん、確かにいいものやって売れんねや。こうやってなんか即日完売即日完売ってみんな書いてるけど、すごいな。やっぱり
その、うん、あんまり詳しくはないですけど、
うん、
よくあのライブあるじゃないですか、その、うん、あの歌手とかのライブ、
うん、
でライブ行くと必ずそのツアーごとの T シャツとか売られてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも全然かっこよくもなんともなくて、うん、ただ来た以上は買わないととか、
うん、
その場でみんなと同じ色着なきゃって雰囲気で買ってる、言い方よくないですけど、その買ってるだけの人も多分多いと思うんですよ。だから可愛くても可愛くなくても毎回来てるから毎回買わなくちゃって買ってる人がいるっていう感じなんで、でもそういうのは年に1回とかじゃないですか、
うん、
だからまあ買ってもまあいいかなって思えると思うんですけど、
うんうん、
こういう毎試合毎週毎週試合があるような、
うん、
こういうバスケみたいな感じの時は、
うん
うん、どうせもっといいものが出たらその時買えばいいやみたいな感じで客も選ぶと思うんです
よね。うんうんうん、確かに、
うんうん、だからやっぱちゃんとしたものを作った方が、
うんうんうん
うん、単価が高く
なんかさ、モン吉聞いてるとさ、うん、
はい、
そのちゃんとしたものっていう言葉がポロポロっと出たりするんだけど、
はい、
逆にちゃんとしてねえなこの商品みたいなの正直あったわけ。
ありますよ。だから
やっぱあるんだ。
やっぱ似てねえなとか、
はいはいはいはい、
あとはねちょっと、まあ、これ好きでつけてる人いっぱいいるから、
うん、
別にあんまあれじゃないですけど、あのチームベアってあるじゃないですか、ユニフォーム着てるだけのクマのやつとか、
うんうんうん
うん、あんなの、ね、着てるものが違うだけなんで、
うんうんうんうん、
なあれよりはもうちょっとね、
うん、
ぬいぐるみとかも私もらったものも含めてありますけど、
うんうん、
妙に似てるのと、
うん、
妙にやっぱ本物と顔違うな多いっていうのはありますよね。
うーん、ちょっと似てないっていうのはちょっと嫌だな。
ですよね、
うん、そこはやっぱり一番こう大事なとこっていうか、それ目的やのに似てなかったらちょっと
分かるんだけどっていうくらいの感じ、あまりに違いすぎるとちょっとね、
確かに
っていうのはありますよ。
うーん、確かに、うん、
かろうじて分かるみたいなやつとかね、
うんうんうんうん、それは嫌だな。
うん、そうですね、
うん、
これからちょっとずつね、そうやってチームがどんどん成長してるチームがやっぱ多いんで、
うんうんうんうん、
だんだんそういったところに力入れ始めてる感はあるんですよね。
うんうんうんうん、いや、そしてマーケットとしても広がりつつあるよね。
うん、 例えば川崎ブレイブサンダースなんか自転車売ってますからね、折りたたみの。
嘘やろ、
3万円くらいするやつ、受注生産で。
嘘、
これ私ブレックスであったら買ってますよ。
いやすっげえなそれ、
うんうん、とか、うん、あとなんだっけな、ね、トランク、旅行用のトランクを大きさ3段階で分かれてブレックス売ってますよ、う
ん、へえ、トランクってあの本当にカチャって閉める、
あの旅行用のでかい海外旅行に使える
あれか
とか。
へえ、
ブレックスなんか今もう売ってないですけどね、うん、なんかこのリュックに折りたたみ椅子がセットになってるやつ、
うん、
だリュック背負ってて疲れたら折りたたみをこうカチャって出してそこに座れるみたいな、そんな面白いものとかも作ってたりとか。
へえ、
うん、まあなかなかそのアイディアをね、うん、商品化するかどうかって大変だと思うんですけど、
うんうんうん
うん、やっぱり持ってたらこれ絶対使っちゃうなっていうね。まあ、小物はもうだんだんだんだんもうこんなにいらないよってなってきちゃうから、
うんうん
うん、他人と差をつけられるって実はそういう部分もあると思うんで、
うんうんうん
うん、カンパチばっかそんなジャラジャラつけててもね、もう50個も100個もいらないってやっぱなっちゃう
から。なるな、
うん、イオハルダー、まあ、コレクターはいるでしょうけどね、
うんうんうん
うん、だからやっぱそういうこういざという時に使うものとかね、
うん
うん、黄色い T シャツばっかいっぱいあってもしょうがないから、
うん
ね、グリーンの T シャツばっかいっぱいあってもしょうがないから、
うんうん、
だからそういうものかなんかをね、
うん、
どっかとコラボしてでも作れるといいのかなとか思ったりもしますよね。
確かに、
うん、もうここら辺はもうそういう商品開発のアイディアっていうところが大事になってくる時期が来ましたね。
B のゲームとかまだ出てないかな。
出てないですね。
出てないんか。もう出てきてほしいよね。
まあカードのやつはね、うん、あのデッドの中でやるやつありましたけどね。
うんうんうん
うん。
うん。
それはでも B リーグになる前からあったもんな。
なるほど。
はい、
うん。今日はこんなとこですか。
こんなもんです。
ありがとうございます。はい、さて皆さんも405回目のバスケトークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
文吉でした。
See you next time. バイバーイ。
バイバーイ。